今日恵みをいただく御言葉は第一コリントの手紙の11章23節から26節までです。第一コリント11章23節から26節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたは十字架上で身体を裂いてくださいました。十字架上で血を流してくださいました。私たちが救われるためです。そして私たちが聖餐の時ごとにあなたの御体であるパンを食べまたその杯である血を飲むたびにあなたを覚えあなたの死を告げ知らせるものとしてこれが定められております。主よ、私たちは月ごとにこれを守っておりますが本当に日ごとあなたの死を覚えているでしょうか。またあなたの裂かれた御体流された血を私たちはどれほど思い出すでしょうか。主をどうぞ今日あなたがお語りください。あなたのしもべの唇を清め今日あなたのその裂かれた御体流された血をの尊さを主をあなたがお語りください。これに預かる一人一人の耳を清め心を耕してよく御国の言葉に聞き入れることができますようにどうか今一人一人を整えてください。一切をあなたの御手にお委ねして私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。これは聖餐式の時聖典の言葉として朗読し宣言する言葉ですけれども、ご存知の通りこれはイエス様を覚えるということが肝心です、ね、イエス様を覚えていない人は、この聖餐にふさわしくないものであると宣言もしておりますけれどもこの交わり、ね、聖餐をいただくこの交わり、当時のコリントの教会に対して、このなぜ聖餐のこの言葉が制定されたか、その前の方に書いてはあるんですけども、ふさわしくないままで、集まって飲み食いして、そして、帰ってその交わりが害になっているということがあったから、この聖餐の言葉が、制定の言葉が、パウロの口から出てきたわけです。交わりが害になっている。良くない状態。だから、この言葉が制定されたんですけども、パウロがここで思い起こさせていることは、主が渡される夜のこと。イエス様がなぜ渡されたか。それは、このコリントの人たちのためであり、また、今ここにいる皆さん一人一人のためでもありますね。イエス様は皆さん一人一人のためにも渡されました。十字架上で身体が裂かれました。釘が打たれた時。体が裂け、血が流れました。それは皆さんのためです。 そしてそれを覚えるためにと、ね、イエス様は渡される夜パンを取り感謝を捧げて後それを裂かれました。みんなの前で裂いて見せたんです、ね、パンを裂いてそして弟子たちに渡されてこれは私の体です、ね、あなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。ですからイエス様が体を裂かれたのは私のあなた方のための私の体です。書いてある通り皆さんのためです。そしてイエス様がね、夕食の後杯をも同じようにして言われてこの杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいと言われました。ですからイエス様を覚えてその身体をなるパンを食べる、イエス様を覚えてその身体なるその杯を飲む、でそしてそのパンを食べまた杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるべきだ、イエス様はおっしゃいました。
要するにですね、聖餐に預かるとき私たちはどのような思いで預かるべきか、聖餐のパンが私たちの前に来たとき、それをいただいたとき、私たちは主よ、あなたが私のために裂いてくださったあなたの体に預かります、これを食することによって私自身があなたを記念をするものでありますように、私があなたを記念するものでありますように。だから人というのは記念するときというのは記念碑みたいなものがあったり記念の品があったりするんですけれど、このパンを食した後皆さん一人一人が世の中に出ていてこの歩むときにイエス・キリストを記念する記念碑のような形で皆さんは歩かなければならないということなんですね。ただ単にその聖餐式の時にその日ただイエス様アーメンつってこれをパンを食するということではないんです。主が記念するようにって言ったんです。だから皆さんはこの聖餐式のパンに預かる時は主よ、あなたが私のために裂いてくださったこの体に預かります、これを私が食べた後にこれによってあなた自身を明かし、あなた自身のなさった十字架の御業を記念することができますように、私を祝福してくださいと祈らなければならないんです。
パウロがなぜわざわざ、ね、記念するためにこれを行いなさいということを、ね、これを、思い起こさせたか。まあ、その理由がですね、まあ、このちょっと前の17節以降のところを読めばそれがわかるんです。17節以降のところもちょっとお読みします。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。まず第一にあなた方が教会の集まりをするときあなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからです。しかし、そういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい、我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば、酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は、神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。アメン、ね、この言葉があるゆえにこの23節以降に続くわけですね。主から受けたこと、ね、主の晩餐についてパウロはメッセージしたわけです。まずこの 集まり、ね、教会における集まり、コリントの教会のその集まりが益になっていないで、かえって害になっている、ね、まず、まあ、分派があるということを聞いております。まあ、それ分派が起こるのはやむを得ないとパウロは言っております。なぜなら、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、まあ、分派が起こることはやむを得ない、ね、偽信徒、偽兄弟が、その中にあるとするならば、その中で分派がやむを得ず起こるものである。パウロはこのことは容認しているんですけども、しかしその飲食の集まり、ね、教会における、その、共に、食べ物を持ち合って、持ち寄って、そして、ね、共に愛賛をする。まあ、当時のコリントの教会においては、ね、愛賛と聖賛、まあ、それはまだ当時は区別はついていなかったんですけども、しかし、主の皆のもとに集まるところにおける食卓。で、それが、まあ、軽んじられているということ、このことをパウロは指摘し、そのことを褒めるわけにはいかない、言っております。ね、この、主の皆によって集まっているところ、ね、これは教会、そうですね、コリントの教会、まあ、当時はまだこういう街道という形ではなく、それぞれの家が、ね、教会として、集まっており、ですから、ね、まあ、今でも、大和町の家とか、ね、横小ビルの家とか、ね、そういったところに生徒たちが集って、イエス様の名のもとに集まって共に食事をする。それ立派な、ね、そこも教会になるんですけども、しかしその集まりがですね、主の栄光になっていない。主の益になっていない。それは、ね、主の晩餐を食べるためではなく、ね、食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、ね、空腹なものもおれば、酔っているものもいるという始末。当時のコリントでは、ね、お金持ち階級と、また奴隷階級が、ね、共に混在する形で、ね、ですから、身分の上下を問わず、その教会の交わりがあったわけですけども、ですから、ね、ある生徒は、もう夜遅くまで奴隷として働いて、そして疲れて帰ってくる。で、ある生徒は、ね、自由階級として、もう働くことをしないで、もう全部奴隷に任せて、で、それで、生活してる。まあ、そのような生徒が混在している形だったんですけども、でも、当時の教会の中において、ね、自由階級の人が、ね、働いて、夜遅くまで働いている人に、ね、何も残さないで、もう我先に、分けられている食事を食べてしまって、また与えられているすべてのその資源を、ね、飲み尽くしてしまう。そうして、やっと、疲れて帰ってきた生徒たちには何も残っていない。ある生徒は空腹の状態。でもある生徒は酔っ払っている、ね。そういう始末。それについてパウロはここで非難したんですね。まあ、今、現在においても、ね、まあ、食事、飲食のこと、これに限らずですね、もう本当に疲れて帰ってきた生徒のために、本当に残しておくべき交わりの時間だとか、あるいはそういう本当に疲れて帰ってきてきた生徒のために本当におもてなしを用意しておく、そういった気遣いは大事ですけども、でも当時のコリントの教会ではそういうことがなされていなかったんですね。で、それによって神の教会を軽んじていたんです。教会をあたかもですね、飲食する場所、何か寝る場所、何かね、宿泊施設のような、あるいはなんかお金に困った時にはそういう教会、なんか慈善団体をするところとして見て、で、それで教会に来る人もいるんですけども、でも、そういうことについては、まあ、はっきりと言いますのは、教会とは、キリストを伝えるところであり、ね、そういう肉体的な食物を提供するところでとか、ね、宿泊を提供するところとか、そういうことではなく、永遠の命のあるお方を、キリストを提供するところ。キリストは皆さんのために十字架につけられました。肉体が裂かれました。血を流されました。皆さんのためです。多くの人の罪を覆うためです。このお方を伝えるところが教会であり、そしてこのお方を共に覚えて、このお方を共に食して、そうして交わること、それがこの教会であるべきなんです。それを無視して、ただの飲み食いの場にしてしまって、で、ある生徒たちをつまずかせてしまう、そういう状態をパウロは 褒めるわけにはいかないとパウロは戒めたんです。皆さん、教会何しに来ているでしょうか。皆さんは礼拝において何を求めているでしょうか。教会に何を求めているでしょうか。御言葉を聞き、また礼拝をしに、そして賛美をしに、主に捧げるために来ているんですね。また山本町の家も教会の分校ということを言いました。あの横小ビルのあの部屋にも、その門中に、天聖キリスト教会というその印が付けられておりますね。ですから皆さんの、その住んでいるところも、また教会の、分校であるわけです。その中において、もう本当に、あ、教会終わった、礼拝終わった、もう、関係ないとか、そういうことではなく、いつでも皆さんはキリストを覚えるべきです。どのキリストを覚えるべきか。十字架上で肉が裂かれたキリスト。皆さんのために、多くの人のために血を流されたキリスト。このお方を覚えるために、そしてこのお方の死を告げ知らせるために、共に集って、そしてキリストを分かち合う、キリストを食べ合うこと、そのために集まっているはずです。ですから聖書勉強会ね、御言葉を食べる会ということでね、よく最初の祈りで、祈っておりますけども、あれも生産のようなものですね。主の尊き御体を共に裂いて、共に食べる、共にその食卓の恵みに預かり、その味わいを感謝する、喜ぶ、贖われたこと、罪許されたことを、その御言葉の分かち合いの中において喜ぶこと、ですから御言葉のその交わり、学びの中において、キリストの喜びが湧き起こってくるならば、その人は、そのキリストを飲んで食べて味わって感謝して喜んでいるんですね。でもそういう感覚がない人はキリストを味わうことができていない状態です。ですから御言葉の学びにおいて、あるいはこの生徒の交わりの中において、キリストの喜び、キリストに属する喜び、イエス様に関する感謝とか、嬉しさ、そういったものがないとするならば、どうか皆さんキリストにつながってください。そういう人はまだキリストにつながっていない状況です。キリストのその贖いの感謝が皆さんに溢れるように、そういうふうに祈るべきです、終わりの時代において、こういうものが現れる、感謝がないもの、恩知らずのもの、そういうものは御国を継ぐことはできない、あるんですけども、皆さんキリストに対する感謝、キリストに対する恩、それをいつも覚えているでしょうか。皆さんの身代わりになって死んでくれた、皆さんは生きた、かのお方は死なれた、感謝し尽くしてもね、しきれないものがあると思います。皆さんは感謝するべきですね。ですからこの交わり、御言葉の分かち合いの中において、また生産の中において、あるいは皆さんが共に集まり、共に、食卓をする中において、本当にキリストの感謝、喜びが、溢れているならば、本当にその交わりはキリストの晩餐、それをいつも味わっていることになります。もしキリストを覚えないで、キリストを軽んじてこの交わりの中にいつでも参加しているとするならば、その人は礼拝の中の場所泥棒、聖なる空気泥棒になってしまいます。この間の、イザヤ書の学びの中において、主に対する感謝もなく、もうただ漫然と、あ、日曜日が来たって言って、日曜日の11時ぐらいに来て、ちょっと11時過ぎて来て、でそれで思いは遥か彼方にあってキリストから離れて、それで礼拝の椅子にただ座ってるだけ、これ聖女の足、聖女の地面を土で踏みにじっているだけのものです。教会を、聖なる場所を踏みにじるために来ているようなものだと、イザヤ書一章で、水曜日学びました。本当に、主の聖なる場所、ここをただ単に飲み食いのため、寝るため、何か気を紛らわすためで、キリスト抜きで来るとするならば、 聖女踏みにじりという罪を、ね、犯してるわけです。皆さんそのような罪を犯さないでください。そのような罪を犯すこの主の晩餐を軽んじる者はどう なるか、27節以降でパウロは言っております。27節以降です。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるため懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。アメン。恐ろしいことが起こるんですね。主の身体、主の血、それをふさわしくないままで飲み食いする人に対しては、その飲み食いが自分を裁くことになる。そしてそのために、ね、30節、そのために、あなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。ね、死んだ者も大勢いるんですね。身体をわきまえず、流された血を軽んじて、そうして、この主の聖なる集い、聖なる晩餐を軽んじた者は、ね、弱くなって、病人になって、死んだ者も大勢いる。ですから本当に身体をわきまえないで飲み食いすること、これがどれほど恐ろしい罪であるかを私たちはしっかりと知るべきです。身体をわきまえること、これが主の聖餐に預かるための条件です。聖餐式になると、なんか身体をわきまえないでということを何か勘違いしてですね、この1週間この1ヶ月自分は罪をばっかり犯してきた、だから自分はふさわしくないんだ、そう思って主の晩餐に預からない、これとんでもない勘違いです。主は皆さんの罪のために死なれたんです。皆さんの罪を拭い去るためにこそ裂かれた身体ではないですか。皆さんの罪を除くために流された血潮ではないですか。ですからその流された血、また裂かれた体を拒否すること、これは皆さん自身に罪が残るということです。ここを間違えてはならないんです。ですから、聖餐に預かるということ、これは本当に幸いな、尊いことです。罪許されるためです。そして、皆さんの不完全さが、キリストの完全によって補われるためです。そのために主は、身体を裂いて、私たちの口に入るように、食べられるようになってくださったんです。飲まれるようになってくださったんです。本当に滅びが大好きな人の特徴として、主の聖餐に、癌として拒否する人なんですね。大体、聖餐を拒否する人は、この教会から大体離れて、もうみんな離れております。主の聖餐、これはですね、キリストが裂かれた身体、また流された血を、それを覚えるためのものです。ふさわしい、ふさわしくない、それはキリストを覚えてるか覚えてないかであって、罪を犯した犯してないかではないんです。どうか皆さんは勘違いしないでください。皆さん一人一人が ですから共にキリストの名のもとに集うとき、キリストを覚えましょう、ね、ただの飲み食いの集まりだったら、ね、世の中にいくらでもあります、ね、ただの、ね、あの住居提供するところであれば会員宿泊所ならたくさん、ね、どこにでもあります。皆さんはここに共に集うのはキリストを覚えるため、また金曜日の夜から、ね、土曜の朝にかけてここに皆さんが泊まりがけでいるのは、ね、共にキリストの恵みを喜び分かち合うためであって、ね、寝るためではないですね。また、手術にかけて、ね、手術には、イエスキリストにあって、ね、食事が用意されるんですけども、その食事はただの食事ではないんです、ね、先週もルスたちが、ね、共に集まって金曜日の夜からずっと、ね、食事の整えをして、ね、祈って、ね、一人一人の口に入るその食べ物をもう包丁を切るにおいても買うにおいても本当にキリストの喜びのうちに、ね、どうか一人これを口に入れる生徒たち一人一人が喜ぶように、ね、その祈りを持って、作っておりますね。生徒たちのその食卓、それはそういうものです。本当に生徒のためにキリストのためにキリストの喜びのために、ね、そういうふうにしているから本当にその食卓は祝福されます。しかし祝福されない人も中にはいるんです。で、飲み食いがその人自身を裁くような飲み食いも確かにあるということが御言葉に書いてありました。身体をわきまえない飲み食い、それはその飲み食いが自分自身を裁くことになってしまいます。どうか皆さんは身体をわきまえてイエス様をはっきりと覚え、わきまえて、そしてこの教会の生徒の交わり、またこの聖なる食卓、聖なる晩餐、ね、聖なる交わりに参加して、そこからイエス・キリストの恵みを豊かにいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたが十字架上で身体を差し出され、身体が裂かれたこと、また血を流されたこと、それは私たちの罪のため、罪を洗い清めるため、またあなたと一体化し、私たち自身の不完全さがあなたの完全になるため、私たちの不足分があなたにあって満たされるため、弱さがあなたの強さによって覆われるために、私たちはあなたを食べ、あなたを飲みます。主よ、どうぞこの交わり、この聖なる交わりがただあなたの栄光のためになりますように。あなたの栄光のためには一切ならない単なる飲み食い、単なる場所を占有するだけのものであってはなりません。どうか私たちはあなたを覚えるということ、あなたの流された血、あなたの裂かれた体、それをいつも覚えて、この聖なる集いに集まり、聖なる御言葉というパンの分散に預かり、そして聖なる聖餐に預かるこの一堂でありますように、どうかあなたの命の祝福を食べるごとに、飲むごとに、また御言葉を取り入れるごとに、その命を豊かに増し加えていってくださいますように。そして私たちの中には誰も誰一人として軽んじて身体をわきまえないことによる裁きを受けることはないように、弱った人、病人の人、死んだ人がコリントには多くおりましたが、それは身体をわきまえず、またその飲み食いがさばいた結果でした。どうかこの生徒たちの中に誰一人そのような受け目に遭うものがないように、どうかお守りください。今日あなたが示してくださったこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、十字架上で身体を裂かれ、血を流され、死んで三日目によみがえられた主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
教会とはその聖餐に預かる時だけイエス・キリストを分かち合うところではありません。教会は生徒の交わりを通してイエス・キリストを裂きます。そして生徒の交わり同士でイエス・キリストを流し合うところです。教会とはイエス・キリストを記念するところです。 教会に集まった私たちの口のこのすべての会話はイエス・キリストを記念すべき言葉でなければなりません。教会において私たちの言葉がイエス・キリストを記念するような言葉じゃないとき、もうすでに私たちはこのコリントの状態に陥り始めているかもしれません。皆さんのこの教会生活の中において、皆さんはイエス・キリストを褒めたたえるその言葉をこの教会の中において、どれだけ皆さんは発言をして褒めたたえていますでしょうか。教会に来ていながら、この長い時間この教会にいながらでも、皆さんの口からこの記念すべきイエス・キリストをどれだけ流してますでしょうか。私たちはお互いに会った時に記念すべきイエス・キリストを私たちは分かち合わなければなりません。咲き合わなければなりません。そして流し合わなければなりません。飲み合わなければならないのです。私たちのこの教会でのこの一つ一つの歩み、そして生徒の交わり、そして私たちのイエス・キリストの皆によって囲む食卓、そして主が私たちのために与えてくださった聖餐式、このすべてが私たち自身を通してイエス・キリストを記念するその一つ一つです。281番を賛美して、そしてどのようにしてこの聖餐に預かるべきか、この聖餐がどのような意味合いを私たちに与えているか、それを賛美したいと思います。281番です。